QIC
パラキルでございます。今週のテーマは大盛りの限界とはということで、まあ大森さんっていう人の限界っていうことではなくてですねまあともかく量が多い食べ物大盛りの限界、ということで、今回ですね、大阪にあります喫茶 Y というね、アルファベットで Y というね、まあこじんまりとした、まあ、いわゆる普通の、まあ、見た目は普通の喫茶店なんですけど、はい、ここが、まあ、とんでもないまあ、ある意味言葉を選ばなければ狂った店になりましたです
ね。そんな
で、まあ、通常の常識が通用しないお店だというふうに考えていただいていいと思います。で、まあ、メニューだけ見れば普通にとんかつ定食とか、まあ、ハンバーグ定食みたいなよくあるものがあって、あと日替わりだというその喫茶 Y のY の字を取った Y 定食という、
はい、定食あります
と、あとハーフサンドというのがあって、
はい、
まあ、ハーフサンドっていうと、まあ、半分の量のサンドウィッチというふうに、まあまあまあ取るでしょう、はい、ただ値段を見るとね、ハーフサンドが1000円って書いてあるんですよ、
うん、
そのなんか半分の量なのに1000円って言ったらえらい高いなというイメージを持たれる方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれません。で、定食もほとんどが大体まあ1000円とか1200円1300円ぐらいのレベルなんですよ。だから普通の喫茶店からするとちょっと何高いんじゃないのこの店っていうふうに思うかもしれないんですけど、
はい、
すぐにその、まあ、思いは完膚なきまでも木っ端みじんに吹き飛ばされます、
ね、
それはなぜかというと次から次へと料理が運ばれてくるわけですよ、はい、で今回私、榎木田新右衛門と前島君と、
はい、
そして、春菜君と3人で行ったわけですけれど、はい、まず最初にパスタが
出てきました
、はい、これ最初ミートソースがこう絡まってるのかなと思ったらちょっとピリ辛で、まあ、カレーだったんですよね。
そうですね、
カレーを、はい、まあ、よく煮込まれてるカレーもう肉もゴロゴロ入ってるんですけど、
はい、
これがその、まあ、細めの麺にすいません、何の音ですかこれ、
はい、ピーピーってなってます。
今の何の音ですか木原さん。
え、何ですか。
なんか、はい、変な音したよ、
はい、そちらでピーピーなりましたけど
あ、ピーピーなりました。いや、こっちは聞こえないんですけど。
え、よく
わかんないです。
もうわかんないです。まあいいや、
はい、
ともかく、そのパスタが出てきたわけですよね。で、これはもう普通の、まあ、そこら辺のお店だったらまあそれで1人前ぐらいあるような量かもしれません、
はい、
こじゃれた店だったらちょっとほらちょっと小ぶりなパスタって絶対そんなもんですよ、
うん、
でその後にですね、今度おかずの皿が運ばれてくるわけです、
はい、
でこれがタンドリーチキンだとかシューマイだとかなんかそういう、まあ、主にお肉だとかが主になっているお皿がこう来ました、
はい、
であと、ほうれん草のおひたし、これ通常ですと小鉢みたいなので出てくることが多いんですけど、さらにドサッですドサッとこう出てくるわけです、
はい、
であと味噌汁も出ました。味噌汁は中にそうめんが入っておりまして、
そうですね、はい、
それだけでもカロリーが高めになっているわけですで私はてっきりご飯がもう売り切れてしまって、
はい、
代わりにパスタを出したんだなというふうに勝手に判断してたんですよ、
はいはい、
ちょっとおかずとのバランス悪いなとか思いながら食ってたんですけど、そしたらご飯が出てきまして、
はい、
で他にも、サバの焼いたやつとか、
はい、
まあ、そういったものがこう次から次へと出てくるわけです。であとは、ハムエッグ、
あ、そうですね、はい、
ハムエッグも卵がだいたい3個ほど使われているようで、そこにハムが 3、4枚、下手すると4、5枚、
そうですね、かなりありますね、
まとわりついてるわけですよ
まとわりついてる
でこれが出てきて、これで終わりではなくて、これがまあ言ってみればおかわりが効くという、
あ、
まあ、どんだけでもおかわりしていいらしいんですね、
はい、
で、まあ、それを3人でそれぞれ食べたわけですよ。で、私と前島君はまあ割と普通めの量、そこの店でいうところの普通めの量で、花君はまあ体がでっかいということで、ちょっと多めの量で、そこのママさんが、アレンジをしてくれて、
そうですね、ちょっと気を利かせてくれた
んですかね。それでまあそれをまあ結構もうそれを食べるだけでお腹いっぱいになるんですけれど、
はい、
で、食べたね食べたね、お腹いっぱいだねとか、コーヒーどうするなんて話をしてる最中に、
はい、
春菜くんがそこで突然何かこう言い始めたわけですよ。ハーフサンドならいけるかもしれないいかんやろ普通
いかんですな。
で、まあ、確かにね、先ほども言いましたハーフサンド、
はい、
ね、ちょこっと一人前の半分ぐらいしかないか軽めのハーフサンドならそれはいけるかもしれません、
うん
うん、違うんです、
はい、
パン一斤のハーフです。
すごいな。
一斤っていうのは いわゆるあの食パンのでっかいあのホテル食パンみたいなでかいのあるじゃないですか、細長い直方、うん、直方体が、
う
んうん、直方体の半分です、うん、
怖、
はい、その半分を使いまして、で、さらに卵、これ卵サンドなんですよね、
はい、そうですね、はい、はい、
卵が、春菜くんのチョイスは10個。
怖
い。いや、いくらにするって言われて10個でええかって言われたから、はい、あ、じゃあ10個でって言ったから
すごいですよ。卵10個、
野菜とか、
はい、
いろいろが
入って、あと
ハムとか入っていて、それがそのもう超厚切りの、
はい、
そのパンに挟まれて皿の上からこぼれんばかりの状態で運ばれてくるわけ。
あ、そうですね、はい、
で、まあ、あの普通の人だったらそれ1個食ったらもう死ぬんじゃないかと思うぐらい腹がいっぱいになるんですけど今申し上げてるようにY定食を食べた後です。
うん、
Y定食を食べた後でハーフサンドを頼む春菜くんのその何ですか、そのチャレンジャー精神なんですかはい、はい、何がそうさせたんですか、あなた
は。いや、あの、うん、僕をそうさせたのは、うん、あの僕らが行くより先に隣で食べてた女の子が食べてたハーフサンドがどうしても美味しそうだったんです。
ああ、見てしまった、はい、
そうですね、
はい、
いや、こんなの食べれへんわと、いや それぐらい食べれるやろうぐらいな、多分向こうは控えめな量をだと、
あの
頼んでたんで、
ね、
はい、頼んでたんやと思うんですけど、まああれぐらい食べれるやろうっていうのは僕の頭の中にあります。前島くんのおすすめで Y 定食を頼んだんだけれども、やっぱりパン食べたいなっていうのは最初にちょっとあって、あ、
はい、
ご飯物が続いたじゃないですか。
ご飯物ですね、
やっぱりパン食べたいなと思って、ね、はい、
でも普通ですよ、
はい、
普通そんだけ大盛り、まあ、まあそこそこ大盛りの定食ですよ、ね、
はいはい、
大盛りの定食を平らげた後で、
はい、
まあ、パンも美味しかった、美味しいだろうな、あれいいなと思うのはまあいいとして、
はい、
普通は、うん、次回それを食べようっていうのは普通なんですけど、
次の回に、
ね、なぜそれがあのその延長戦に行くのかあのよくわからんのですけど、そこら辺ちょっと解説の増田さんに、
はい、
あの、
なんで解説の、
いや、もうあの大盛りのね、大盛り堂に関しては松田親方の話を聞かないと。
僕よりは僕より先輩、
他人のなんとかよく見えるとかね、よく言うんですけど、やっぱり人が食べてるもんってやたら美味しく思えるんですよ。
はいはい、
やっぱり そこら辺が春野さんはちょっともう我慢しきれなくなったんじゃないですか。
ああそうそう、多分次来るのは僕10年前やったんで行ったの、いや次来るのも10年後やったらこれは食べられないんかなと思って。
そんなね、あのあの太陽系を巡ってる彗星じゃないんだからね。
そうです
ね、すぐ行きゃいいだろうかと思うんですけど、
そうそう、
今この子に声かけとらないな、二度と会えるかも分かんないみたいな。
あ、それは近い感情
かもしれない。初恋の人になっちゃうわと、その、
いや、唯一気になるのは、はい、普通こうご飯を食べると血糖値が上がってきて満腹中枢が刺激されてお腹いっぱいになるわけですよ、
はいはいはい、
でということはあの時点では、
はい、
春菜君はまだ満腹中枢は刺激されていなかったのか、それとも刺激されてたけどもそれを乗り越えてあえてそのパンの世界に飛び込もうとした。
いやいやいや、初恋になると別腹になるんです
。初恋は別腹。
別腹。
ああ、なるほど。
デザートじゃないんですか。
いや、だからデザート代わりにハーフサンドだったわけだよ。
いや、まあ、いや、最初の、正直言っちゃうと、最初の Y 定食は大したことなかったんですよ。はい。で、5割ぐらいかなと思って、隣の女の子のやつを見たら、いやこれぐらいやったら食べれるやろほんまに思ってたんです。
はい
はい、はい、いや何がって言われると美味しそうだな、じゃあ食べよう、これを逃したら。
でもですよ、
はい、
パンだけでもすごいところへ来てですよ、
はい、
卵10ケですよ10ケ、はい、 10キロって大概あるんじゃないですか。だって
僕隣の女の子のやつ
から卵10個食べちゃいけんでしょ1日。
だってその前にハムエッグで3個食ってんだぜ合わせて13個食ってんだよ。蛇かっていうぐらい。
いや卵10個ってあのワンパックですよ普通にスーパーで。
いやワンパックでしょ。ワンパック食わねえもん。そんなロッキーじゃあるまいし、ジョッキにこう卵を入れてそれで一気飲みするようなね。まだ一気飲みならなんかわからんでもないけど、流動食だからあれは、はいはいはい、もう火が通ってる状態じゃないですか、
はいはい、あれはパサパサになりますからね。
いやなんか結構あのなんかしっとりとした、
ああそうなんですか、ね、
だからそのしっとり感がそのパンにこうなんていう水分を与えるのかな、はい、なんかちょっとこうしっとりしてたよね、ソース、はい、
そうですそうです、
あのケチャップかなんかもあった
とか、しっかりマーガリンも塗ってあって、
はいはいはい、は
い、いやだから、はい、あのただ多いだけやったら美味しくないって、まあ、もう残さんかとか残すんですけど、はい、あそこのに関しては結構美味しくって、はい、そのまま量もあるんで、はい、これ残したら本当にもったいないというか、あの
持ち帰りとかできないんですか。
いやー、でき
るらしいよ。
るんですか。
なんか多分その
持ち帰ればよかったな、
食べ残すぐらいだったら
確かに。
まあでも、俺もなんかもうそうにしたらそのなんかもう持ち帰ればって言おうかなと思ったけど、
じゃあペロッと食べちゃったってことですか。
ほぼあっという間にあの食べたという、
最後の1個はちょっとしんどいかなと思い始めたとこだったんですね、
まあ、でそのハーフサンド食べ終わりました。
はい、
でアイスコーヒーも頼んでたんですよ。でアイスコーヒーはちなみにジョッキで出てくるんですけど、
すごいな。
でそれもおかわり自由で、もう勝手についでって言ってボトルが出てきて、もうそれであのついでたりするんですけど、でコーヒーもまあうまいんですよ。
美味しかった。
美味しいです。だからあの一個一個手作りでそのやってる、そのまあある種おふくろの味みたいな感じの店なんですけど、はい、でまあ、それでハーフサンドも終わって、すげえねよく食べたねっていう話になって、そこでまあエンディングを迎えるのが普通なんですけれど、春菜君は違うんですよ。その後にパンの味見が始まる。
何のパンの味見ですか。
パンを2分の1斤食べた後に、その後にパンを味見するっていう、はい、
だから お店のパンかなんかまた他にあるってこと。
いやだからあの俺と前島君はほら食べてないわけですよパンをね。
あ
そしたらその、はいはい、ママさんが気を利かせて、うちのパンは美味しいから、はいはい、ちょっとあれだったら
そのまま、
うん、トーストにして出してあげようかって言われて、
あなるほど、
で、はいはいはい、薄切りだったら大丈夫やろうとかっていう話だったら、あじゃあ全然すいませんちょっとあのお言葉に甘えますみたいな感じで、で待ってたら、まあ薄切りってどこが薄切りだこれはっていう、
4枚切りより厚かったです
からね。肉厚の5センチぐらいあの厚さのあるようなのが、
はいはいはい、はい、
それがこうね、であのこうマーガリンが塗った状態で出てきてね、
はい、
でまあそれ食べて確かにうまかったですよ、
はい、
そしたら、じゃああんたも食べるやろって言ってあんたも食べるやろっていうふうに春菜君に聞く方も聞く方だろう大体。
あ確かに
そうね、確かにあれだけ食べてるのに
2分の1斤食ってんだパンを、そのパンを違うパンだって言うんだったらあれだけど、同じパンをだぜ味見するかって聞くこのメンタリティーはど、なんだこの店は
って、すごいな、すごいおかみさんやな。
それで案の定分厚いのがやられたんですでそれをこう油汗を浮かべながら食べる。
そうですね、ちょっとだけ汗かいたんですかね。
はい、いや結構汗かいてたよ、はい、もうかなりのピンチを迎えようとしてたというふうに私は
見た。確かにハーフサンド食べた後はちょっとお腹いっぱいやったんですよ、はい、
ですよね。
さあ、松田親方、
はいはいはい、
今のこの、春菜の戦いは
いやいやいいんじゃないですかいいんじゃないですか
中入り後の勝敗、う
んうん、将来フードファイター見させてもらっていいんじゃないですか。
いや昔より食べれなくなったんですよこれ
昔どんだけ食ったんだよ。
いや僕は本当に昔やったらこれの倍はいかないけど、1.5 倍は食べれたと思うんですよ。いや最近胃が痛くなる、やっぱりその食べた後はあやっぱりあの胃がちょっともたれないとは言われ
たんですけど、ちなみにあの、はい、聞いてる方は春菜君のことをご存じない方も多分いらっしゃると思うんで、
はい、
ちなみに今あの御年おいくつでいらっしゃいますか。
37です、ね、
37歳、
はい、
まあ、まだまだ男盛り食べ盛り、まあまあ食べ過ぎだっていう話なんですけど、まあまあ徐々にやっぱりちょっと衰えは感じていると。どうですかあの一般人の高橋さん、その今の感覚。
僕もその大食いっていうか、
まあ、その日年に何回かはもう底なしにめちゃくちゃご飯おかわりするとかあるんですけど、まあ、
例えばほらちょっとカレーが美味しく感じた時に2杯3杯とねおかわりしたりとかってあるじゃないですか、
なんかあのご飯のお供を見つけてなんかすごい食べるみたいなっていうのは年に 1,2 回はあって、まあなんですけど、その今言われてる店とかに行くと多分絶対食べれない、
で、そうですよ、
僕の知り合いでもすごい食べる人ってやっぱいるんですよね。でその人と自分との違いは何かなっていうと、多分その最初の設定だと思うんですよね。
設定
もうあのこのぐらいはもう俺は食べれると、このぐらいは余裕やとっていうところのその、なんていうんですか、取り組み方
取り組み方
っていうかそのセッティング、そこが多分その春菜さんと僕との大きな違いなのかなっていう。多分無理やろうと思って、僕その門を叩くわけじゃないですか、そういう店に、当然飲まれるじゃないですか、うわこれ多いと、まあ多分、まあ、昔は昔に比べたらあれやけど、まあいけるやろうみたいな感じで行くと、で特にその好きなものなんでどんどん食べれるっていう、
はいはい、なるほどね、
苦手なものだったら多分そんな食べれないと思うんで、まあ、っていうところかなっていう、で一般人の、
いやいやいやいや、
あでもやっぱりなくなった店とかあるじゃないですか、
はい、
なんか昔あれがもう一度食べたいなと思って、僕地元から離れてるんで、あれが食べたいなと思ってたのに地元に帰った時も寄れなくって、ああじゃあまた今度来た時食べればいいやとか思ってたら、はい、店がなくなったんですよ。
ああ
それはそこでしか食べられへんかった味なんですけど、
食べられる時に食べておきたい、
あそうですね、もともと僕ちょっと調理関係にいたりしたことがあって、はいはいはい、やっぱり食べ物の味って維持とか他の人が作ろうと思ったり、レシピが残ってて真似しようと思っても、
まあ、微妙にね違う、
作る人変わったら味変わるんですよ、
はいはいはい、
やっぱりね食べれる時に食べておきたい、この味を味わっておきたいっていうのは、すごい気持ちとしてあると思います、
はい、あじゃ あのサンドハーフサンドを今食べておかなければ、
はい
ね、次ひょっとしたら食べられないかもしれない、
いやお母さん自分で言って、あまあまあまあさんね自分で言ってはったんですけど、ね、私いくつに見えるって言われて、
まあまあまあね、いつお店を畳むかわからないというね、
そうですね、言えないけど、まあね、もう45年やってるって言われて、いくつからやってたんですかって聞いてたんですけど、
10歳から
そうそうそう、それぐらいに思ったんですけど、いや、いや、いつ食べれなくなるか分かんないじゃないですか、やっぱり食べとけるうちに食べときたいなとは思います
ね。なんかただのバカ食いの話なのが急になんか文化的な香り高いトークになってるのが不思議なんですけどね。まあ、松田親方も
でもそういうところに来る人って大概もうたくさん出るの分かってるから情報で、そういう系の人が来るんじゃないんですか。
ああ、まさしく戦いの花園、
そう、は
い、そうですか、
そうですね、YouTuber の人もたくさん来るって言ってましたからね、
だから春田さん見てまだいけるやろまだいけるやろ
いう、その、そうですね、でもお母さん最初はえっていう顔はされてたんですよ、なんかお二人の方が食べそうやのにこの兄ちゃん食べるんやなとか言って持ってきはったんですよね、
はいはいはい、
いやでも食べたところから嬉しかったのかやっぱり追加でどうやどうやっていうのは言われた、
嬉しいんですよね多分ね、
多分お店の人も、は
い、おそらくね、まあそんなね、
はい、
今日は大盛りの限界、まあどうも春菜くんの限界はまだまだ先にあるんです
か、そうですね、他の店もまた行ってみたいかな、
さらにこうね、はい、高みを目指していただいて、
はい、
でもう松田親方にもぜひですね参戦していただいてですね、
こんな締めようとしている時に言うのもなんですけど、はい、松田さんもチャーハンと焼きそばと、何でしたっけ、餃子を食べた後に寿司を3本食うという、
はい、
ね、すごいことや
った、なんでですかね、普段そんなに食べないんですよ、
はい、
食べてるとこしか見たことない
おかしいな、
しかもこうまあいわゆる甘口のドリンクを常にこうね、召し上がりながら、
はい、
こう抹茶ラテとか、
はい、両手に
そうそうそう、はい、でこう寿司を食うっていう、はい、俺には想像できない世界がそこにあるんですけど、はい、まあということで、
はい、
ね、今度一緒に春菜君とご飯を食べに行きたいと考えてる木田さんいかがでしたか。
よろしくお願いします。
行きましょう、
はい、
喫茶ワイン
行きましょう、喫茶ワイン
絶対食えねえよ
隣の女の子が食べてた料理すればいいんですよね、はい、
まあまあ春菜君が食べてくれる、
そんな大食いではないですけど、その一口っていうか一切れでいいですよ、
一切れじゃ終わらない、
終わらないですね、はい、
終わらない、
はい、
ということでございまして、大盛りの限界はまだまだ どうやら先の方にあるようでございます。私はチャレンジはしたくありません。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介していきましょう。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております。 FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は全く新しいコンセプトで開発された画期的な七輪太宰くんをご紹介いたしましょう。
見たところごくごく普通の七輪なんですけども、どこが全く新しいコンセプトなんでしょうか。
ほら手をかざしてみてください、
はい、
いかがです。
あれ熱くない。確かに火はついてるようなんですけども熱くありませんね。
そこがこの太宰くんのすごいところ。これまでの七輪はサンマを焼いたり、あるいはアウトドアでのバーベキューなどに重宝する商品でしたが、こちらの七輪太宰くんは熱くならずに大量の一酸化炭素を放出する優れものなんですよ。
なるほど、今流行りの七輪心中にぴったりですね。
そうなんです。これまでの七輪は当然熱が大量に発生しますから非常に不快ですし、何より行った後の死体も腐りやすいということで非常に不評でした。そこで全国のユーザーからの熱い要望に応える形で今回開発したのがこの太宰くんなんですよ。
なるほど、これなら涼しく行けますね。
使い方はとっても簡単。こちらの着火スイッチをカチッと押していただくだけ。すぐに不完全燃焼が始まり、4畳半なら30分、それ以上の部屋でも1時間以内に一酸化炭素が充満する安心の設計となっています。
ほんと簡単ですね。これならお年寄りでも安心です。
それだけではありません。この太宰くんにはコンピューターが内蔵されておりまして、スタートしてから5時間が経過しますと自動的に最寄りの警察署に通報される仕組みになっているんです。
なるほど、腐敗する直前の死後硬直の状態で発見されるという嬉しい機能付きというわけですね。まさに至れり尽くせりじゃないですか。
もうこれ以上の商品がありません。
さて室伏さん、他に類を見ない素晴らしい商品であることは分かりました。お値段の方なんですけど。
お任せください。フルオートで安心して旅立つことができるニューコンセプト七輪太宰くん、衝撃の特価1万円、1万円でいかがでしょうか。
素晴らしい、これなら借金苦の人たちでもなんとかなるお値段ですよね。
ちなみにこの商品に限りまして、一括前払いでお願いいたします。
奥様、一家に一台、これは絶対におすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。